本日で教女上人をめぐるお話は最後となります。教女上人の念願であったご神霊とお呼びする親鸞上人のお木像をお迎えできたことについて申し上げたいと思います。慶長8年、西暦1603年正月3日に親鸞上人のお木像が京都に到着。教女上人は堀川に架かる御堂橋まで迎えに出ました。喜びにあふれる出迎えでした。教女上人46歳の時です。このお木像は神津家、今の群馬県真矢橋の妙安寺に安置されていました。親鸞上人が関東より上洛する際に形見として童子に与えたという由緒を持つ東本願寺にふさわしいお木像です。お木像の動座、つまり移動は徳川家康の取り計らいによるところが大きく、14日に教女上人は伏見に赴き家康に礼を述べています。さて、家康の動きを見ていくと、2月に征夷大将軍となり浄土宗知恩院の作事を命じています。東本願寺には経済的援助を与えていませんが、知恩院と同じく家康取り立ての寺院であることに違いはありません。家康による寺社政策の表れです。3月に家康は朝廷を訪れた後で東本願寺に立ち寄っています。これによって東本願寺の永続がより確実なものとなったのです。翌年には親鸞上人のお木像を安置する御影堂が完成しました。前年には阿弥陀堂ができており、早くも両堂が揃ったことになります。かつて教女上人が大阪牢上の際に訴えたお木像を安置する場所を自らの手で再興できたといえます。御影堂の建立にあたっては各地の門徒に助力を求めています。そのお手紙が各地に残っていることで、教女上人の心情を察することができます。教女上人のもう一つの仕事として、各地に別院と呼ばれる寺院を建立しています。その本堂にはお木像を正面から写した親鸞上人の肖像画が安置されました。この肖像画を等身御影、または真向きの御影と呼んでいます。親鸞上人の存在を広く知らせようとしたのです。親鸞上人のお姿を通してその教えに触れることができるようにとの思いから、各地で別院の建立が進められたのでしょう。慶長19年、西暦1614年10月5日、教女上人は57年の生涯を閉じました。教女上人の死を伝え聞いた貴族の西野東院時吉は、七条隠居の門跡、コーゼラルの吉に候、つまり京都七条の隠居ながらも門跡である教女がお亡くなりになったとのことである、と日記に書き入れています。自らの意思で隠居したわけではないのですが、当時の人々は教女上人を隠居の門跡と呼んでいたようです。そして上に七条をつけていることから、東本願寺の存在も広く認知されていた様子がわかります。後世の人が教女上人の人となりを次のように言っています。教女上人は戦火の中で成長し、能弁で真宗の教えをよく知っていたと評価しています。能弁、つまり弁舌が巧みであったことで、信長、秀吉、家康という三人の天下人と渡り合えたのでしょう。また大阪大挙以来の教女派の形成にも影響したといえます。真宗の教えをよく知っていたことも重要です。 これによって親鸞聖人の御木像の座す場所を守らなくてはならないとの主張が生まれてきたのだと思います。そして父顕如上人や自らの肖像画に加える言葉として親鸞聖人の著作浄土門類受章から必ず無常上心の暁に至れば三ぬ生じの雲春清浄無下の紅葉ほがらかにして一如北海の心身現るの四行を引用しています。無常の信心を賜ったならば迷いの世界を離れることができ、清浄にして妨げられることのない光を放つ如来が現じてくださると、信心の大切さを示す親鸞聖人のお言葉を書き添えています。真宗の最高とは信心の回復に他ならないことを教女上人は語りかけているのです。